こんにちは、のりぴです。お母さんの呪縛が解けずに自由に飛べない30代女性が自分の翼で人生を羽ばたけるように、恋愛カウンセラーをしたり大人女子の秘密基地的オンラインサロンを運営したりしています。はい、さて今日はですね、毎週土曜日、この悩みどうするということで、とある相談サイトの内容をもとに、お話をしていきたいと思うんですけど、今日の内容は夫婦の家事分担ということについてになります。はい、でざっくりとですね、どんなお悩みかっていうのをお話ししますので、これを聞いてくださっている方もですね、一緒にね考えてみていただければと思います。はい、この方のですね状況としましては、共働きなんだそうですね。でお子さんが3人いらっしゃって、ご夫婦ともに正社員で働いているということなんですね。で奥様の方が旦那さんよりもですね年収が、多いということなんですね。金額的には150万円ほど多いということなんです。そして、ほとんどのですね、お子さん関係のこと、それから家事のことが、妻がやってるということなんですね。お子さんの習い事ですとか、そういった送迎もね奥さんがやってらっしゃる。で旦那さんの方はね週に2回ほど、夕ご飯作ってくれるんですけど、それ以外は何もしないということなんだそうです。でもしね週に2回ご飯を作ってくれたとしてもですね、手伝ってあげてるというか、作ってやってるみたいな感じが感じられてね、それが非常にこう腹が立つという状態のようなんですね。はい、でこの妻の女性はですね、ちょっと年収がやっぱり旦那さんより多いっていうところがあるんですけど、その部分がね気持ちの中で、結構大きな、比率を占めていてね、自分の方が年収が多いのにもかかわらず、家事や子育てのその分担の比率が自分の方が多い、女である自分の方が多いっていうのがね納得いかないそうなんですね。でこのことについて夫婦で話し合ったこともあるんだけど、1ヶ月も経つとね元の状態に戻ってしまうと。で結局旦那さんの方が何もしないので、奥さんであるこの妻のね女性の方がやっているっていう感じなんですね。でこの方のご相談は、家事が女性のやることだって誰が決めたんでしょうということなんですね。一つ投げかけとして、で、女性がね家事をするんだっていうふうに決まってるんだとしたら、せめて仕事の方はこう女性よりもね男性である旦那さんの方が稼いでほしいと、そういう気持ちが芽生えてしまっているということなんですね。で最終的にこの方の聞きたいことは、共働きの人にお伺いしたいということなんです。家事分担はどうしていますかと。どうしたらお互いに自覚して、そうね、積極的に、それぞれの家事をねできるようになるのか、本当にもう疲れてしまっているということだったんですね。はい、どうしましょう。皆さんだったらどうしますか。はい、この方に対してですね、コメントは20件近くあったんですけれど、ちょっと気になるコメントをね、拾ってみました。はい、一人の方はですね、稼ぎつまり年収と家事分担っていうのは無関係なんじゃないのっていう意見がありました。家事っていうのはもう生活するためにねもともと必要な作業ですよと。基本的にそれぞれが自分に必要な家事をするものなんじゃないでしょうかっていうこと。で一般的には稼ぎの少ない方が家事をする余裕が多いからそういうふうになってるだけで、基本は家事っていうのは自分が必要なことをですね、自分が必要なだけやればいいんじゃないでしょうかって。確かにそうですよね。この方のおっしゃってるところもすごくよくわかります。でまた別な方はですね、年収だけじゃないんじゃないのっておっしゃってました。通勤時間とか、あとは労働している時間、それも考慮する必要があるんじゃないのかなっておっしゃってる、コメントする方がいましたね。年収が高いから大変っていうふうには一言には言えないんじゃないでしょうかっていうこと。で会社に属していればね、本人の努力だけで年収は簡単に上げられるものでもないでしょうし、遊んでるわけじゃないのに年収が低いってそんなふうに言われるのはちょっときついんじゃないかなっていうふうにおっしゃってました。通勤時間が長くって労働時間もこの奥様の方が多いんだったら、もう体力的にきついとか 大変なんだっていうふうに旦那さんに再び訴えてみるのも一つの方法じゃないでしょうかっていうことですね。で、子供が3人いるっていうことは結婚してそれなりに年月が経っているので、まあやっぱりこういうのは最初の方がね肝心なんじゃないでしょうかって、まあ今となってね言ってもしょうがないことだけど、うん、そんなふうにおっしゃってる方もいました。それから女性が家事をやるなんてね、あの昔からそう考えない人だってたくさんいましたし、会う人がいないんだったら結婚しないっていう選択肢もあったんじゃないのっていう、まあこういうふうにね、あのあなたがもともとそういう人を選んじゃったんだからっていうふうに答えてらっしゃる方は結構いらっしゃったんですけど、あの自分がねどういう人を選ぶかっていうこと、自分にとっての優先順位と相手のそういう状態現状が合っているかっていうのは、あのどのぐらい真剣に選んだかっていうその問題であってね、それをうまくやれなかったっていうことをあの社会問題にすり替えているように見えますよっておっしゃってる方もいました。はい、で実際に結婚するときにあの私は家事が苦手ですってもう申告している奥さんもいますしね、それでもいいよっていうことで結婚した人はですね、旦那さんの方が年収高かったとしても家事を旦那さんがやっていますよ、そんな風な意見もありました。はい、あとそれからあのもともとあのこの女性がね家事をするのは女性なんだっていう思いが強いんじゃないでしょうかって、そういう風にあのおっしゃってる方もいましたね。だからこそ旦那さんがあのやらなくなっちゃってもまた奥さんの方がやってしまって、それで結局旦那さんがあのやらなくなってしまってるっていう、そういう繰り返しになっちゃってるんじゃないのっていうふうにおっしゃってる方もいました。はい、あと話し合いをしてね、なぜ家事は女だけの仕事じゃないんだよっていうのを根本的に旦那さんに理解してもらうようにしてないんでしょうかっていうふうにあのおっしゃってる方もいましたね。家事を手伝うのは旦那さんじゃなくてね子供なんじゃないのっていうふうにおっしゃってる人もいました。大人はね、それは妻であれ旦那さんであれ主体となって動くものなんじゃないでしょうかと、だから奥さんだけが頑張ればいいものじゃなくて旦那さんも同じぐらい主体性を持って取り組むものなんじゃないのかなっていうふうに、はい、そんなふうにおっしゃってる方もいました。どれもねものすごくあの的を得てると思うんですよ。はい、なんだけどこれあの実際のこの人のお悩みがどう解決できるかって言ったら、この中でやれそうなものがあったら取り組んでみたらいいと思うんですけれど、あの私としてはですね、まあ、ちょっともう少し深いところメンタル的な部分も含めてお伝えしたいところもあるんですね。ちょっと長くなっちゃったのでこの内容の詳しいところはサロン限定でまた明日配信しようと思ってるんですけど、あの夫婦の家事分担ってすっきり解決する方法あるんですよ。うん、でそもそも疲れてるんですよねこの女性がめちゃくちゃ、だからその部分をまずクリアにしてあげるっていうのが一つポイントなんじゃないのかなって思います。でそこから先はあの話し合いすごく大事になってくると思うんですけど、はい、ということで、何かねこの中から気づきがあれば取り入れてみるのも一つかと思います。そして、現在初月無料でお楽しみいただける秘密基地的オンラインサロン心の遊び場ですね、こちらの方ではさらに掘り下げて、夫婦の家事分担をすっきり解決する方法として明日配信をしていきたいと思っています。またサロンの方でお待ちしておりますので、気になる方は概要欄の方からご参加してみてください。最後までお聞きいただいてありがとうございました。それではまた、さようなら。